はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1130回をお送りします。1月31日最後の日ですね。1月、金曜日7時22分です。ちょっと早い、ちょっと早くてもいけないのが精神分析ですが、早いという日が来るとはあんまり思ってなくて、まあまあ、来るかもしれませんけれども、やろうと思えばこの時間にできるんですけど、まあ普通の日は無理ですよね。まあ今日は普通の日なんですけどね。本当にたまたま全てが、そうなったというだけであって、まあこの時間にやることはそんなないんじゃないかなと思いますけれども、今日は早かった。で、ですね。まあ疲れてますよね。金曜日は本当に疲れていて、トークもきっとキレがなくなるであろうと、まあ先に言い訳をしているわけだけど、まあ、いつもキレてるわけではないんですが、それにしても、やっぱ金曜日はですね、辛い。これはもうサラリーマンの方はお疲れ様ですよねというところですね。まあ、月曜日が一番元気で、金曜日は厳しくなります。早朝は特にですね、厳しいなという感じがいたしますね。はい。で、まあ、どうでもいいことを喋っているなと思っておりますけれども、徒歩の WWW 入門って聞いたことありますかね？昔のこれは本当にインターネットというもののある一つの、なんつうんですかね、あるべきとは言わないまでも、非常にある種の理想的なモデルだなと思ったものの一つなんですね。で、とはいえ、これ、今日はネットの話をしたいわけではないんですが、この徒歩の WWW 入門というのはですね、インターネットという、まあ、ホームページですね、ホームページを自力で作るにあたって、初心者が引っかかっていくであろうところを、まあ、自分が引っかかったところなんですよ、要するに。徒歩さんというのが、徒歩な本人の話で、全然徒歩的な人ではないんだけど、まあ、この人が、まとめていった自分が、得た知識をですね、少しずつまとめてそこに置いておくと、これは大変やっぱり何というんですか、やっぱ理想的なモデルの一つだったと。今見てみたら面白いことに、徒歩の映画、徒歩ママの映画なんとかとかもあって、要するに自分がこう興味持ったり、いいと思ったものをそこに集約しておき共有しますよと、そういったものですよね。で、2つこれを見て思った、まあいくつか思ったことがあったんですけども、そんなことはどうでもいいことなんだけど、1つは、まあ、これがなぜこの文化ですね、徒歩はまだあるから、やっぱりそこがインターネットという技術の偉いところだなと。原則介護感をずっとこう保ってきたことによって、ああいうことが可能になるわけですよね。今後もずっと可能になるのかは知りませんけど、まあ、見られ続けるんではないですかね。今は映画が見られるのにインターネット上で、一方でああいう素朴なホームページも、まあ素朴と言ったって、当時あれを作るのは結構大変だったんですが、素朴なホームページも今でもちゃんと、同じブラウザを同じじゃないけど、ブラウザというものを通じて見ることもできますよね。まあ iPhone でも見られるんですよ。これやっぱりインターネットの、書籍などに通じていくすごいところだと思うんですね。書籍って古い本でも読めるじゃないですか。同じようにして読めるじゃないですか。それに限りなく近い、IT 技術としては珍しい出来事のような気もある意味するんですよ。IT 技術っていうのか、そのデジタル技術っていうのはどうしてもやっぱり介護感というのを見捨てていくと言いますか、捨てていく傾向は強いのであって、例えば今はアナログのテレビって見られませんね。まあこれはちょっとある種の何かを感じるんだけど、まあそういうことになりやすいものではありますよね。で、この徒歩の WWW 入門を見て、あ、ホームページはなんで廃れたのかがわかる気がするというのも、廃れたというか、まあブログが登場したために、実質的にほとんど一時は消滅の危機を迎えて、今まだ少し戻ってきている。まあ少しですけどね、本当に戻ってきた感じもちょっとあるんだけど、まあ、ブログブームが終わりましたから、やっぱりブログブームってのがホームページにとっては まあ、ある意味形式を大きく変えることになったと思うんですが、単純に言ってあのホームページという形式を少しずつ更新して維持するというのは大変難しいものがあるんですよね。あれがブログだったら非常に容易にできると。ただしブログは、どうしても日記形式というのを取るんで、少しずつ更新するにはとてもいいんですけれども、今度はですね、テーマごとにまとめるというのが非常に面倒くさくなるんですよ。ここのところで、一部マニアックな、要するに知的な、まあ、なんていうんですかね、知識を集約するということに一生懸命マニアックに頑張っていらっしゃった、しかもかなりボランティア精神に富んだ方はですね、ここのところで悩んだんですよね。自分がテーマごとにまとめると言っても、そのテーマを、最後まで付き合うほどそのテーマをまとめていきたいかどうかはやってみなくちゃわからないんですよ。方法ママも最初は www 入門だけあったんだけど、そのうち展示入門とかが登場したり、他にもなんとか入門があって、それって展示と www の間に何も関係はないじゃないですか。ただ、東方さんがどっちも好きだったという、この自分が、だから何が好きかっていうのが結構ブログでは盛んに議論されたのも、そういうことだったのだと思うんですよね。展示でまとめようと思ったけど、展示途中で飽きちゃったってことはあり得るわけじゃないですか。普通の人がやってるわけだから。そこでもう一つが、金銭的インセンティブって話になったわけですよね。映画が好きなら映画、食事が好きなら食事でまとめるには、それだけのインセンティブが欲しいってことになりまして、だんだんこう、ある意味プロ化していくわけですね。人によってはそれで、稼いだり食べたりしていけますよね。だって現実に批評家っていうのはそれに近い立ち位置で食べたりしているわけですからね。そこで一周してるわけですよ。まあブログはそれでいけるはずだったんだけど、実際には、人はそのような、まあ、素人知見なのか、ある意味、ノンプロ知見のところまで来ていたとしてもですね、同じものを見るなら動画の方が便利なわけですよ。特に後発の人からしてみれば、動画は作りやすくなった上に見やすくなり、そもそも文章を読むという習慣のある人より、動画を見る習慣のある人の方が数が多いので、少なくともマネタイズという意味ではですね、今だってだからブログって作れないわけじゃないじゃないですか。ただ流行ってないだけであって。トホホのないですけど、トホホのお食事レシピ、夕飯レシピって作ったとするじゃないですか。それはもう www で作るよりは、ブログで作った方が、まあ、ブログだって www ですけど、ブログで作った方が手っ取り早いし、それを見る人にしてみれば、いや、それ動画の方がありがたいよねということに当然なりますね。そこにお金が入ってくればですね、動画が一気に流行るということになったんだと思うんですよ。そういうことを考えさせられる、ホームページなわけです。で、8分もかけて何の話をしているのかというとですね、いきなりここで旋回しますが、私は、精神分析がわからなかったんですね。で、ああいうものをまとめようかどうしようか今、よくよくしょっちゅう考えるんですよ。実際しかし、例えば、松木さんが編集されている、あれは全部松木さんが書かれたのかも。だから、これがだからね、プロの仕事ってやつなんですよね。松木さんは精神分析用語入門みたいな、対象関係論を中心にしてますけど、そういうものを売ってるわけですよ。あれは www 入門なわけですよ。松木のね、松木の精神分析入門なわけですよ。ただし2万円ぐらいする。し、それに値するんですよ。あの辺がやっぱりプロなんだよなって思うんですよ。まあ、だからプロとアマの垣根はですね、今非常に低いんですよ。トホホの本だって確かあったような気がしたんだよね。なかったとしても本にあれはなりますからね。体裁を整えて、紙に出して。だけど、ここでまた面倒なことがあって、精神分析の方は紙に出すのは結構じゃないですか。でも、www 入門は、ネット上にあった方がいいに決まってるじゃないですか。ところが変な話なんですが、ネット上にあると、お金は取りにくい。たとえ松木さんの書いた精神分析用語の辞典だったとしても、精神分析用語辞典みたいなタイトルだったと思うんですけど、違うタイトルなんだけど、趣旨はそういうもんです。あれネット上にあったら 2万円ではなかなか売れないと思うんですよね。でもこれ不思議な話ですよね。ネット上にある方が便利なのに、なぜかネット上にあると無料であっていいような気がしてくるというね。これはネットにあるから無料だというよりは、やっぱりそのネットというものは金銭のやり取りをするのが非常にやりにくいという時期が長かったせいもあると思いますね。あと、無料のものの海の上に有料のものが漂ってるとですね、そこだけこう入れない場所になっているっていうのがすごくケチ臭く見えちゃうという、これは本は全部有料だから原則として、まあ、フリーのパンフレットもありますが原則有料なんで、有料の海の中にたまたま無料のものが入ってるっていうのを人はお得だって感じるんだけど、逆はそうは感じにくいということがいろいろあるんだと思うんですよ。いずれにしても、徒歩法の WWW 入門が本になってれば、例えば少なくともそうだな、700いくらとかなら、割と普通に買う気にみんななると思うんですね。でも、あれがネット上に700円だったら、ほとんど誰も見向きをしなかったんじゃないか、特に当時はね、思うんですよ。でも、絶対ネット上にあった方がああいうものは便利なんですよ。だって、その時必要な知識だけが出てくればいいわけですからね。これが今、AI にとって変わられつつあるんじゃないかという感じがして、で、私はですね、この精神分析的な知見をまとめるというのは、無料だったら意味がなくはない仕事なんだけど、私がやる意味はあんまりないような気がする。で、ここら辺で、その、いわゆるこうネット市民的なものの感覚が、まだ僕の中に十分は根付いてないんだろうなっていうのが一つ。もう一つは、とはいえ実際ね、プロの人がまとめちゃってるわけだから、それを私が、改めてまとめたって、要はそれのコピーみたいなものになるよねってのが一つ。でも一番の問題はですね、そういうことではなくて、私が一番本当はまとめるべきところはですね、精神分析の何がわからなかったのかをまとめておけばいいんですよ。これはないからですね。こういうものは本にはなりにくいんですよ。非常によっぽど精神分析が流行ってれば別でしょうけど、本にするにはですね、精神分析とはどうすればわかるのか、あるいはどこが勘どころなのかは本になりますが、特にそれを分析家が書けばなりますが、精神分析の何がわからなかったのかというのは普通、よほど精神分析という文化が浸透しない限りは、それは本にはならないものなんですよ。で、ここをネットに残せばいいんだけど、これが難しいんですよ。何がわからなかったのかが、わからないんですよ、依然として。うん。もっとわかればわかるようになるのかもしれないし、もっとわかるといよいよわからなくなるのかもしれないんだけど、確かにこうは言えるんですよね。以前は全然わからなかった。今はわかるような気がする。そこの間には何かがあるんだけど、何があるのかがまだよくわかってないんですよ、私自身ね。で、まあ、これを、だからまとめるのはありだなと思うのと、そもそもこれをクリアにするというのは必要だなと思ってはいるんですね。で、最近、まあ、この辺からさっきあたり、頃あたりから、徒歩法を長く引っ張った上で、本題に入るわけですが、ですね。まあ、もう一回徒歩法のお話しさせてもらうとですね、なんであれでホームページが流行らなかったのかというと、もう一つはですね、その時使って、そこで離れてしまうからなんですね。エバーノートとか、ああいうものは何のためにそもそもあったのかというと、ああいう徒歩みたいなものをクリップするという、したいよね、取っておきたいよねという意識の表れだったと思うんです。しかし、よーく考えてみるとそれっておかしなことで、だってエバーノートっていうのはある意味、WWW の世界を、ローカルに置いているだけとも言えるわけですよ。それをある意味、なんていうのかな。より完全に再現できればできるほどいいんだけど、それっておかしいじゃないですか。だったらインターネット見に行けばいいじゃないですか。昔テレ放題とか、つまり繋ぎっぱなしだとえらいお金がかかった時代は、ローカルに取っておくということには意味があったんですが、今は全くありませんよね。重量課金でインターネットやってる人はほとんどいないと思うんですね。となってくると、エバーノートにコピーを置いておく。しかもそのコピーは少しずつ古くなっていき、探しにくくなっていく。それでは何の意味もないんですね。インターネット上に同じものがあるんだったら、そっち見に行けばいいだろうってことになってしまうわけですよ。このウェブクリップをするという発想は、紙と一緒に取っておくっていうことによって初めて意味を成したんです。だからそういう意味では私はですね、精神分析の方がよっぽど紙しか出回ってないものが、こうやって精神分析につながってきてるんですよ。僕の頭の中ではね、紙にしかなってないものが多いんだから、 これを、ネット上に上げておくのはやっぱりありはありなんだよなとは思っているんですね。で、なんで私がどこが精神分析で分かってなかったのかというのを考えに考えていくとですね、いや、そうじゃないような気がしてくるってことになるんですよね。これはですね、私が分かってなかったのはメラニー・クラインの方だったと思うんですね。私が分かっていなかったのはメラニー・クラインの対象関係論であって、私は精神分析は多少なりとも分かってた気がするんです。アンナ・フロイトの自我心理学は全然分かってなかったわけではない気がするんですよ。よーく考えてみると。よーく思い出してみると。ただし、つまらなかった。私にはですよ。興味を惹かれなかったんですね。だから精神分析ってさっぱりわからんという、何がいいのかがわからんってことがここにはあったんですよ。今でもよく分かっていないところはいろいろあるんだけれども、今は全然違うのは面白いと思えてるってことなんですね。で、面白いと思えてるのは相変わらず、自我心理学は全く面白いと思えてない。前よりも面白くなくなってきてるんで、読むのにすっごい苦労するんですよ。読んでるんですけど、ものによっては。でも苦労するんですよ。対象関係論が面白いから、対象関係論を読みたいんですね、私はね。この気持ちの差だなと。こっちには魅力を感じてて、あっちには魅力を感じてない。だけど昔は精神分析って全部私は自己心理学とイコールだと思ってたから、だから私は精神分析がわからんと思ってたんだということが分かってきたんですよ。で、そうやって思うとですね、いやいや、ちょっと待てよと。メラニー・クラインって本当に精神分析なんだろうかっていう疑問がですね、最近ふつふつと上がってきてるわけですよ。あれ、確かにフロイトの発想の延長線に間違いなくあると言えるかというと、私最初そのことは疑問に思ってなかったんで、いやだってフロイトに直接学んだ人だし、あのね、博士でもなければそもそも学士でもない人が、フロイトのおかげで精神分析家になれたんだから、それは精神分析の人に決まってるじゃんと、ずーっとあんまり、深く考えもせずに、飲み込んできたんですけど、先日ちょっとですね、一番僕の中では、まあ、これは難しいとはそれほど思わないという、羨望と感謝。まあ、難しいんですけど、読みにくいという意味ですよね。難しいわけじゃないんですよね。羨望と感謝を読んでいて。いや、これは、フロイトの僕、ここがですね、ジブリ機では無理なんですよ。フロイトの考えと言えるだろうか言えないだろうかを判断する能力はもうないんですよね。どう考えても。でも、微妙な気持ちにはなるんですよね。やっぱりアンナ・フロイトの方がちゃんとフロイトを継いだって言うだけのことあるんじゃないだろうかと。ただ、フロイトの考え方の中には、というか、かなりの部分、対象関係論に、発展しておかしくはないようなものはいっぱいある。それは間違いない。だけれども、普通に延長して、普通に発展していけば、アンナ・フロイトの自我心理学になっていくのが当然じゃないだろうかっていうふうには思うんですよね。思えばですね、私よく分かってはいないんですけど、ハインツ・コフートっていう有名な人がいて、まあ、これは日本では和田秀樹さんという精神科医の方がね、ものすごくこう広めたんです、一時。ハインツ・コフートの自己心理学って言ったかな。これがね、ハインツ・コフートはものすごいフロイトに多分傾倒していて、もうフロイトのこう、なんだろうな、ためなら死んでもいいぐらいに思えた、考えてそうな時期があったんですよ。ドイツにいた頃は多分。ヨーロッパにいた頃はね。だけど彼は、その後アンナ・フロイトの自我心理学と相入れず、亡くなり、精神分析学会の会長かなんかやってたはずなんだけれども、結局、独自路線に行ってしまうという、ちょっとウィニコットを連想させる。いや、だいぶ違うんだけど、てか全然全く違うんだけど、でもウィニコットを連想させる。要するにあのフロイトの娘二人に反旗を翻したというか、翻しそうな性格をしてない感じがするのに、翻しちゃってる感じがする人が、メラニー・クラインに対してウィニコットで、アンナ・フロイトに対してハインツ・コフードって感じが僕はすごく適当なモデルを頭の中にでっち上げてるわけですが、あるんですよ。自己心理学ですね。で、あれは、まあ確かにフロイトから出てきた、ハインツ・コフートもフロイト大好き人間のような気がするんで、フロイトから出てきたことに間違いはないんだけど、でもアンナ・フロイトにと相入れず、まあ、事実上精神分析の世界から追放されたので、自己心理学になったと思うんですよね。 つまり違うものを作っちゃったって話になってるわけですよ。思えばユングがそうですけどね、ユング心理学ですからね、あれはね、違うものを作っちゃってるわけですよ。力道系ではありますよ、いずれもね。大きく見れば精神分析の流れの中にあって、まあ、ユングも力道系だし、ハインツ・コフートも力道系ではあると言えると思うんですね。そう言うのかどうか今知らないですけど、ウィニコットは間違いなく力道系ですよね。だけれども、とにかく精神分析ではないんだと。で、ウィニコットはギリギリイギリス独立学派という独特のまた名称の中、なんとか分析の中に収まってるわけだけども、だから、メラニー・クラインとしては認められないが、フロイト の要するに間接的な弟子ではあることは認められているみたいな、そういう位置づけだと思うんですけど、やっぱどうしてもずれるっていうことはありますよねと。で、やっぱり私はウィニコットは面白いと。正直、少なくとも羨望と感謝のようなものよりは面白いことを言ってるように思うんで、つまりこういうことなんだなと思ったんですよね。私は対象関係というものに惹かれるから、そういうふうに精神分析というものが分かったような気がしてきているっていうのが大事なので、この分かったような気が してくることによって前より分かるっていうね、これをね、私は素人考えってよく言うじゃないですか。でも侮ってはいけないと思うんですよ。分かったような気がしているうちに分かってくるってことって世の中にはいっぱいあるんですよ。思うにタスクシュートが僕の中でそうなんですよ。分かったような気がしたのは使ってすぐではないんですよね。でも使ってすぐは面白かったんですよ。そのうちに分かったような気がしてきたんですよ。そしたらもう知らないうちに分かってたんですよ。最初に分かってたような気がした時と分かった今とでは同じように考えてないのは確かなんだけど、そこには、どこかで切ることのできないような連続性があって、分かってきたような気がした時はもう入ってる感じがするんですね。だからこの分かった気になるというのは、一般にアカデミーの世界で評判悪いんだけど、本当に分かってないっていうことをテストしてやるみたいなことになりやすいんだけど、私あれやめた方がいいっていつも思うんですよね。ここは多分議論の余地はあるんですよ。でも大抵の人はプロとして生きていくわけじゃないんですよね。例えばスキーなんかがそうですよね。私スキーはインストラクターやってた時代があったんで、いつも子供とかに教えるときは特にね、この滑れるような気がすることができればもうそれで十分だって気がしてたんですよ。その滑れるようになるまで滑るから、そういう人は滑れるような気がしない子が一番問題だったんですよ。まあそういう人は別にスキーやんなきゃいいんですけどね。まあ学校でやらされるとかいろいろありますからね。で結局この滑れるような気さえしちゃえば滑れるんですよ、ああいうものって。そういうもんなんですよね。これはスキーで食っていく人はダメですよ、そりゃそのレベルでは絶対に。あ、でですね、ちょっとここで途切れちゃったんだけど、何の話をしてたか。つまり、対象関係論というものに惹かれるようになってから、いろいろとこう細かいところでですね、大枠は確かにフロイトに違いはないんだろうけども、今では僕の感覚って自我心理学で考えてた時のこととは全く相入れないというか、全く関係がない方向に向かってるような感じがするんですよね。例えば S と超自我みたいなのは自我心理学ではものすごく大事じゃないですか、ある意味。その葛藤を何とかするために防衛規制というものが、出てくる。その話によく似てはいるんだけど、でも S も超自我も全然なんかこう僕の中で重要性を、こう重要だとは思いますけど、なんつうんですかね、前はほとんど登場人物そこに限るぐらいだったのに、今ではもうなんか、それは大事だったよね、みたいなノリでしかないんですよね。で、そうじゃないな、もっとこう、ややこしいこと言うと、昨日小動物って話をしましたよね、突然ですけど、昨日したんですよ。ある人が、隙間というものが問題で、隙間なく包まれていたいのに、隙間ができてしまったり、隙間があるところではくつろげないみたいなのを、藤山直樹さんがたまたまね、その人の様子をよくよく観察するうちに、まあ、この辺がカウンセリングで、どっちかというともうそれは、やっぱ転移ってことになるんだと思うんですけど、いずれにしても、私自身、読んでいて、小動物、でよく出てくるなって思ったんですよね。 です。欲ってのは、ここでどうして小動物を連想できるんだって意味ですよ。どうしてここで小動物が連想されるんだろうと。それが突破口になっていってるんだけど、藤山さんの、その、分析の中ではね、謎だって思うんですよ。これが突破口になるっていうその必然性がわからんと。だけど、昨日言いましたが、藤山直樹さんという人の臨床例ではよく小動物という言葉が出てくる。昨日も言いましたけど、全然違う女性について、セロリをかじるモルモットっていう、モルモットもまた小動物ですよね。よく似てますよね。ネズミとかモグラとかモルモットとか。こういう動物が、こう、ひしめいているというのか、穴蔵に閉じこもっているみたいなイメージを、藤山さんが持ちやすいのか、来ている人たちが持たせやすいのかって、意味ないじゃないですか、あんまり。何が言いたいかというとですね、我々の、その、言語の象徴作用による言語のやりとりというものは、相当程度、随意でいい加減というか恣意的なんですよね。だから自由連想って言うんだと思う。自由連想って突飛なことが出てくるわけじゃないですか。で、改めて考えてみると、統合失調症の人っていうのの、のやりとりがなぜややこしいのか。彼らが言うことが突飛に聞こえるからですよね。でも、それって自由連想でやることと変わらないわけじゃないですか。自由連想って突飛なことが出てきちゃいますよね。自由連想なんで。つまり、その突飛さの中に、なんつうんですかね、私たちが、意外と持ってしまっている法則性のようなもの、法則とは言い難い、法則に類似したものが連想というもんじゃないですか。小動物というものを、その隙間を気にしている男性から小動物を連想しなければならない理由はないんだけど、小動物と言われてみると、なるほどだと思う人が、例えば10人中2人ぐらいはいるかもしれない。そうすると、人間の無意識にはそういうものを連想させる、この辺ユングが発想したことに近づいてくる気もしますけれども、そういうことがあるのかもしれないじゃないですか。連想ゲームというゲームが成り立つためには、連想していることが、自分はそういう連想しないにしても、その連想するのは最もだよなっていうふうに思える必要があるじゃないですか。ここに東映同一化というものが働いていく、なんかこう、可能性のようなものを考えることができませんって私は思ったってことなんですね。そういうことは自我心理学を勉強してるときには一切考えなかったことなんですよ。まあ私はあれを臨床だ。つまり、自我心理学って臨床じゃないところで、結構簡単に考えられてしまうところがある気がするんですね。何か事件とかが起きた時の犯罪者の分析とかを言ってる時の、それが特に力道的だった場合、そういうことがさもできるような気がしちゃうんですよ。我々しょっちゅうテレビで見てるじゃないですか。この、犯人は昔なんかひどかったんで、病理の名前を出してきて、なんとか性のようなところがあるみたいなことを、ワイドショーみたいなところで割と平気で言ってたんですよ。でも、対象関係論ってそういうことがとても、まあ、不可能で、絶対不可能だとは言わないまでも、すっごくそれは、無理があるっていうのが、わかる考え方なんですよね。なぜなら、自分がいるのと自分がいないのとでは、相手の態度は、相手の人格が異なるはずだっていうような認識が、それはつまり臨床にすごく近いっていう意味なんですけど、つまり、同じ、例えば犯罪者なら犯罪者だったとしても、その人がどこにいるのか、誰といるのかによって、その人はもう違う人なんだぐらいの感覚があるので、その人とはどういう人なのかについての言及は不可能なんですよ。そういう分析って無理なんですよね。私はだからその自己分析っていうものには、今は意味を認めてないんですね。自己が分析することほど無意味なことはないような気がするんですよ。それはその時のあなたでしょっていう感じなんですよ、まず大事に。しかも、大概分析を必要とするのは他人といるときの 話をしてるわけじゃないですか。自己をどんなに自己だけでいるときと分析しても、その人は、例えば私の場合は、自己をどれほど私はこういう人だとか、ちょっと臆病なところがあるとか、一生懸命考えようとしても、それは臆病なところがあるのは、 母と例えば一緒にいる時の話をしてるわけじゃないですか。自分一人でいる時に臆病も減ったくれもないじゃないですか。自分が自室で黙っていて臆病なところがあるって言ったって、別にその時は何かに怯えてるわけじゃないし、普通にくつろいでいて全然臆病なところはないわけですよ。臆病なところがあるのは私が他の人といる時の話をしているのであって、つまりそれは自分一人でいる時にはいくら分析してもあくまでもそれは記憶を掘り出しているに過ぎなくなってしまうわけですね。こういうことを対象関係論ほど考えさせられるものはなくてですね、どうしてもやっぱりカウンセリングっていうのは一般的に見ても性格分析とかに走ってしまうわけですよ。あるいはこう 人格の、傾向を捉えようとするんですよ。それはその人の行動を見てれば一定の傾向は出るかもしれないけど、それはあくまでも他人と一緒にいる時の話をしてますよね。その人の性格が、その人はそういう性格としてそこにいるんですって話とは、それは別の話ですよね。だって我々は人を前にすると全然違った振る舞いを取る人いっぱいいるじゃないですか。特に演技生の人とかはそうじゃないですか。一人しかいないのに演技してもしょうがないわけなんで、演技生というのは人を前にするからすることを言っているんですよね。この辺のことっていうのはさっき言ったように、自由連想といいますか、無意識が何を連想しがちであるというようなことと深く絡まってくると思うんですよね。そしてそれは法則のようなものを持っているからこそ、同じようなことをし始めるというのが出てくるんだと思うんですよ。その法則っていうのはしかし、他人にはなかなか、計り知れないところがありますよね。だってある人が赤色を見て何を連想するか、黄色を見て何を連想するか、信号の話してるんですよ。で、わからないじゃないですか。でも同じような連想してくれないとある意味困るわけじゃないですか、社会ってのはね。人というものはこれを見たらこういうふうに思うだろうっていうのがサインっていうものの形を決めていくわけですよね。よくあるじゃないですか、非常口。非常口4種類とか5種類ぐらいあるんだけど、絵がですね、絵ですよ。この絵を見たらこっちに走りたくなるよねとか、矢印っていうものを見たらそっちに何かがあると思うよねとか、人間ってそういうもんだよねっていうのが多少はあってくれないと、矢印って何の意味も持ちませんよね。だから矢印を置いといても、動物は出口あっちって言っても、火事が起きても動物はやっぱりそんな矢印とか見てる場合じゃなくて逃げていくんだけど、それは動物的なやり方で逃げてるわけですよね。我々は矢印とか走ってる写真みたいなものというのを手がかりにして逃げようと頑張るんですけど、動物はそんなことしませんよね。たとえそれが見えても意味がわからない。まさに意味がわからないんですよね。意味ってのはだから人間にはこういうふうなものを連想させるはずであるとか、連想するべきであるっていうのがあって、この法則がうんと緩んだところでもなお何らかの形で働くんだっていうような前提に立つんですよ。私昨日ですね、たまたまなんですけど、100日チャレンジ今盛り上がっております。第10期面白いと思ったら参加してみてほしいんですけど、私100日チャレンジの昨日は、ゼロのつく日ということで30日だからね、イベントやってんですよ。ゼロのつく日ごとに10日、20日、30日と3日あるわけですが、ゼロがつく日はね、そこで、私の本の話をされてたんですけど、その本の話をされている人を見ていて、で話しているのを聞いていて、まあ画面越しに見てるわけだけど、あー、対象関係論って教えてくれること多いなって思ったんですよ。別にその人がどんな人かが分かるとかはないんですよ。その人はどういう人だとか、性格がこうだとかが分かるってことはないんですよ。そうじゃなくて、この人がこういう時にはこういう風な振る舞いを、なぜ今瞬きをしたのか、なぜ瞬きをしながらこれを喋り、これを喋る時は瞬きしないのかっていうことが意識されてくる。意識されてくるんですよ、これが。意識したからなんだってことはないですよ。次に何言うかが分かるとかでもないです。そうではなくて、なるほどということがあるんですよ。なるほどと。その人にしてみれば、これはまさにそうするべきだし、確かにそうしているその人のやり方というのかな、表情の作り方には理にかなったものがあるっていうのが、なんていうんですかね、ものすごく伝わってくるんですよ。これは以前私は全く理解できていなかった。まあ、それこそ J 松崎さんぐらい 親しくしてればわかることなんですよ。でも初めて見る、拝見する方でもこうする、なぜそうするのかがわかるっていうのがわかるんですよ。これは連想ってことと深く関係がある。言葉を発していて、この言葉は、私はその言葉からそれを連想しないけど、例えば隙間を、ソファーで隙間を作って4日かれないってことなんですよね。そこが小動物を連想させるっていうのは私には分かんないけど、でも小動物を藤山さんが連想するのは一理あるって思えるじゃないですか。小動物っていうものはもっと4日かかるよねと、くつろいでる時にはっていうことを連想するっていうのは理にかなってるじゃないですか。でも隙間を背もたれに4日かかれない男の人を見て小動物を連想しなければいけないという理由は何にもないじゃないですか。しかもそれは多分ですけど、藤山直樹を前にするから4日かかれないんだっていうことも、なんとなくそれは藤山直樹がお父さんとしての威厳を持ってるみたいな話なんですよね。そういうことも連想じゃないですか、やっぱり。そういうことを自由連想という中で、自由連想っていうのは言葉の自由連想なんですけど、やっていくということに意味があるんだっていう感じがつかめてこないと、やっぱり精神分析って意味がないんですよ。何やってんだかわけわかんないってことになってしまうと思うんですよね。自由連想させて、なんかお父さんとお母さんをの、あのセックスを見ちゃってとか、何やってるんだお前らはって感じになっちゃうんですよ。これをただ何をやってるのかがわからずに読んじゃうと。でもこれが何をやってるのかが分かってくるとですね、なんか少なくとも何をやってるのかの見当がついてくると、あ、これは人間って確かにそうやって生きてるわと。ある時にはここで連想するべきは止まれだとか、ここで連想するべきは注意しろだとか、ここで連想するべきは逃げろだとか、非常にこううるさく統制されている場面もありますけど、一方でははいくつろぎましょうみたいになってるところでは、サインによって人はくつろぐことができたりもする。これは我々人間というものがすっごいやっている特殊な行為の中には、でもなんていうんですかね、綿密に織り込まれていて、例えば地図を見ればそれがもう一発ですよね。地図にはいろんなデフォルメと象徴記号が様々に散りばめられていて、でもそれ見れば目的地にたどり着けるわけでしょ。シマウマが目的地の水飲み場にたどり着くようにたどり着けるわけじゃないですか。人間は象徴を使って異常なことじゃないですか、ある意味では。天気予報とかもそうじゃないですか。あれ、シマウマだってライオンだって3日後の天気どうなってるのか分かるものなら知りたいと思うんですよ。だからいろんな能力を駆使して結構天気予報してると思うんですよ、彼らなりに。嗅覚とか使ってね。でも我々はあのよく分からないあのアイコンを見て、あ、3日後雨ねみたいな、あ、ちなみに日曜日雨のち雪の関東も予報になってるようなんですけれども、雨のち雪ですよ。それがあの雪だるまと傘のマークで分かっちゃうんですよ。すごいじゃないですか。で、これは、これを見たら何を思えというのが決められてるわけでしょ。そしてそれを我々は、あ、もちろんそれは受け入れられるよねと思ってるわけじゃないですか。全然受け入れられないじゃないですか。雪だるまが降ってくるわけじゃないですし、ね。そういうことが、人々のやりとりの中では、ものすごく頻繁に、やり取りされていて、介入されていて、解釈されているわけですよね。その流れの中でいつも同じことをしてしまうのが息苦しさなんですよ。こういう綿密に織り込まれているものの中で目線とか表情とかが物語っていると自分が思いやすい連想を して、例えば私たちが、何でもいいんですけどね、確定申告みたいなもの、この数字を見て、このレシートを見て、あ、これをホッチキスで止めておくという行為によって、相手はイラッとするかもしれないと。イラッとした時の表情というものは、私が子供の時に母親に朝6時に間違って目覚ましを鳴らしたら母親がしていた表情とか、そういうものを連想したり空想したり、想起したりしているうちに、自分の行動の中の何かがですね、変転して気がつくと犯罪見てるんですよ。気がつくと。それはもう1758回目だったりするわけですよ。で、1759回目もきっと同じことをしては、何か余計なことを起こし、何か余計な時間を使い、 何かがうまくいかなくなる。これを息苦しさと呼んでるわけですよ。やめりゃいいじゃんって言うんだけど、綿密に織り込まれすぎていて、どこでやめればいいのかがわかんないんですよ。早期をやめればいいのか、空想をやめればいいのか、母をデジタルウォッチが大好きだった時にデジタルウォッチの音を1時間おきに鳴らして、あの怒られた記憶を思い出さなければいいのか、それともレシートのホッチキスの止め方を変えればいいのか、そもそもそれを経費として出そうという意識を持たなければいいのか、経費として出さなくたってする損失なんてたかが知れてるんで。でもそういう損失は絶対したくないって人もいっぱいいるわけじゃないですか。1円でも税には損したくないとかね。その気持ちはどっから来てるのかと。綿密に綿密に織り込まれていて、いろんな連想をするべき連想、するべきでない連想から、いろんなものを人と会うたびにこう考えてみたり、ああ考えてみたりして、気がつくと同じことをしてしまうんですよ。反復してしまうんですよね。これはフロイトが言ったことですね。対象関係論というのは、フロイトが言ったことの延長線上にあるんですよね。それがわからなかったんですね、私はね。何か、対象関係じゃなくて、その人が独立した何かを持っていて、独立した自分の中の S と超自我の戦いみたいな、その話がどうしても私は面白くなかった。多分それは、受け入れらがたいなと思ってたところがあるんだと思うんですよ。やっぱり。自分一人でいるときには、自分の性格なんてものははっきりしない。ほとんど意味のないものなんですよ。よく一人でいたいって人いるじゃないですか。でもそれは一人でいるときに思うことじゃないですよ。人がいっぱいいたり、人に無理やり、関係させられていたり、一緒にさせられていたり、人とずっといて疲れてきたときに、私は一人が好きだって思うんじゃないですか。この人は一人きりでいるときに、私は一人が本当に好きなんだって思うのと、それは違うってことだと思うんですよ。もしかして、100日間ぐらい一人きりにさせられると、人と会いたくてしょうがない人になるかもしれないじゃないですか。そんなことはザラにありますよね。全然驚くようなことじゃないですよ。力道が動いてしまうんで、その人の性格がそれを決定してるわけじゃないっていうようなことなんですよ。でもそれは、だからと言って、人と一緒にいないから、孤独になるのが嫌だから人といたくなるし、人がいると、山嵐のジレンマみたいな話をしてるのとも違うんですよ。やっぱり一人になりたがる人と、一緒にいつもいたがる人っていうのは、異なるところがあるんですよ。ただそれは、性格がそうさせるわけではなくて、どっちかというとその連想の仕方、まあそれを性格っていうのかもしれないんだけど、そうじゃない気がするんですよね。その連想のさせられ方と連想の仕方、結局それは対人関係の中にあるものでもあるし、無意識の中にあるものでもあるし、自意識の中にあるものでもあるし、空間の中に実際に言語として、あるいはサインとして散りばめられているものでもあるし、そのうちにこっちこっちこっちこっちこっちっていう矢印に、その都度その都度は理にかなったところ、その人にとっては実に現実的に正しい方向へ正しい方向へと行くんだけど、気がつくといつものところに戻ってきて嫌な思いをするという話なんじゃないかなというのが、まあ、対象関係論なのかなと思ってるわけですね。